それではですね、説明はここまでといたしまして、この後は本日ご説明いたしました、本部公募事業の手続きに関するもの、あるいはその福島原子第一原子力発電所の現状状況に関するものについてのですね、質問等をお受けして、可能な限りお答えしたいと思います。で個別のですね、提案、こういう提案をしたいとかですね、こういうのはどうだという、そういう個別のことにつきましては、ちょっとお答えできませんので、ご容赦ください。で、時間もですね、約1時間弱取っておりますけれども、多分たくさんのご質問あると思いますので、できるだけ多くの方のご質問いただきたいと思いますので、まず質問は手短に、それから1人の方が1回につきですね、まあ3つぐらいまで、5つも6つもですね、いきなりされると、ちょっと1人の方で終わってしまうので、そういうルールをちょっと守っていただきたいと思います。それで、当然、時間内にですね、質問等終わらない場合もございますが、その場合は、事務局 の, 質問受付のメールアドレスがございますので、そちらの方に後日、投げていただければ、適時回答いたしますので、よろしく。それではまずご質問ある方、挙手いただいてですね、こちらがご指名いたしますので、マイクが行きますので、それから質問内容をいただければと思います。それでは挙手の方、いかがでしょうか。では真ん中の方。
すみません。じゃあ質問させていただきます。はい。処理水なんですけれども、処理水について正常が書いてありますけれども、例えばこのイオンでは、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、で塩素イオンとか書いてありますが、それ以外 の, その、まあ、た例えばこれ、塩素がものすごく多いんですけれども、それ以外の水質についてはですね、何か、この。でありましたけれども、東京電力さんからの水質の方に書いてあるんでしょうか。
はい。どうでしょう。調査の方から。
はい、ありがとうございます。先ほど事務局の方からご紹介をしました通り、東京電力の資料 URL を引用させていただいたと思います。そちらにもう少し詳細なイオンの情報は掲載がされております。基本的に公募要領にメインの、その我々が事業をしていただく上で、気にするべきイオンについては記載をしているつもりであります。
よろしいでしょうか。はい、それでは次の方。じゃあ前の方お願いします。
昨年の82各種の公募とその後の技術提案に応募した HEC ジャパンの斉藤と申します。あの時はオプテックと一緒のコンソーシアムで提案させていただいています。で、1つ2つ3つございますが、第1点はですね、昨年の182件トリチウムあったということですが、その中で私どもの提案がどういう評価があったのかが教えていただければ、もうそもそもレベルがこれだからダメだよと言われれば、例えばこういう場にも出てくる必要もないしと、いや少し頑張ってなんかさらにチャレンジした方がいいのかどうかはこの場では無理でしょうが、もしご開示いただければ後日教えていただきたいと思います。それが経済産業省の柴田様へのお願いです。それから三菱総研さんの提案、ご説明の 2-1 の資料の中に佐藤様ですが、トリチウムの分離性能の高い低いによって加点が決まるということであると、さらに実験データを提示するということが書いてございます。で、私もトリチウムの仮に測定そのものがどういう方法でどういう期間でできるかを確認してみたところ、かなりの時間数とお金がかかります。で、これは今回の今日の説明以降の1ヶ月と2週間の間では困難だと思われますが、実際にトリチウムについてすでに分離性能が100分の1、1000分の1まで至ったような情報があるのであるならば、私どもは応募する必要は全くないと、それを教えていただければありがたいと思います。それから同じく三菱総研さんへのお尋ね 2-1 の24ページですが、経営基盤を問うということが書いてございます。この経営基盤というものは、 私どものような資本力として小さいような会社がそもそも無理なのかどうか、経営基盤を問うということのないようですね、資本金がいくらであるとか、そういうものが内部でそういう基準があるのであれば教えていただきたい。それがもともと私が関わった企業が小さければ最初からこの応募するしてするだけの時間とお金を投入するのは全くの無駄になると、門前払いになるんだろうと思います。以上3つでございます。
はい、1点目まず A さんからお答えいただければと思います。
はい、では3ついただいたご質問のうちの1つ目と2つ目についてご説回答させていただきたいと思います。私の方からご説明をした昨年の182件のご提案については個々の一つ一つのご提案の内容について良し悪しということを決めたということではありません。あくまでその情報提供をいただいたというものの中で総合的にいただいた情報がどういう情報の集団であったかということについて私のご説明した資料 1-2 にですねレビュー委員会の主なコメントという形でご紹介をさせていただいたというものであります。したがましで御社から関わられた会社様からご提案いただいた内容が良かったとか悪かったとかそういうことを評価したものではないというものであります。2つ目の分離性能と実験データの提示ということでありますけれども、まず実験データの提示はこれは加点項目に分類をされているものでありますので、単にご提案をいただくだけではなくて実験データを追加的にご提示いただける方の方が相対的な評価の点数は高くなりますと、こういうものでありまして、実験データがない場合はそれはないとしてご提案いただくということはそれはもちろん可能ということであります。で、182件のご提案の内容、これはホームページにもご提案のその概要はですね見ていただけるものになりますが、その中には分離性能として非常に高い今回の分離性能100以上ということで設定をしておりますが、十分それにご提案の内容だけを見るとですねお答えいただけるような方々がいらっしゃったのは事実であります。実際その方々が本当にできるのかということをまさにこれから我々は検証したいとこのように考えているという次第でございます。
ありがとうございます。3点目じゃあ浅井さんの方がいいですかね。
経営基盤 の, 判断の基準ということですけれども、明確に基準ということは特に設けており、おりません。それで、採択にあたってですね、実際の事業 の, その必要とする補助金の規模とそれを適切に管理できるだけの、体制等があるかということはきちんともちろん見させていただきますが、基準ではありませんし、実際にその優れた技術で採択をされた場合には交付決定までの間にそういったことができるかということをきちんとすり合わせさせていただくということになると思います。
はい、ありがとうございます。それでは次の右側の、
大変失礼します。私は個人なんですけども、当然この業務を行うについてはですね、何らかの組織を作っていかなきゃならないということがあるわけなんですが、申請する前に小規模な実験として、要するに多角種除去設備の前のそこを通る前の汚染水、それから、トリチウムが 残留している場合の汚染水の2つというのをですね、小規模実験のために、お預かりして、あるいはその状況をですね分析するそういうバックアップというのはいただけるんでしょうか。例えばトリチウムが残留がこうなっているとかですね、汚染水自体の成分がどういう状況になっているとかということはですね、できれば事前にある程度小規模の実験した上でですね、スポンサーというかそういう会社を、親しくしている会社もございますので話を持っていきたいと思うんですが、可能性がゼロという中では到底その活動ができないという状況なもんですからちょっと聞きたいと思いまして。
ありがとうございます。まず今回の事業自体はそのアルプス処理後の水の中に含まれるトリチウムを本当に分離できるのかどうかということを一つの対象としております。したがってそのアルプス処理前の水を提供するっていうことは現時点でちょっと難しいというふうに考えております。で、対象としている水の組成は一番最初にご質問いただいたような ご質問の内容と重なりますが、すでに東京電力の資料でも公表されておりますので、ある程度その疑似的な水をですね、放射性物質でないその非放射の同様の物質を使って模擬をする、模擬水を作るということ自体は可能になるのではないかというふうに考えておりますので、仮にその何らか事業をするにあたって、企業の方々なりにご相談をするという際には、そういった模擬水を使ったデータを示されるということは一つ有効な手段かとは思いますが、そういった方法が考えられるのではないかというふうに考えております。
その場合にですね、測定ですね、トリチウムが残存している汚染水をいただいてですね、でそこで、どのぐらいの時間が必要かとかですね、あるいは容量についても、研究したいと思うんですが、その前の その場合に測定をしていただくという形は取れるんでしょうか。あるいは現場の近くで、どっかの機関でですね、トリチウムが残存しているとか、あるいは100分の1以下にですね、落とせたかどうかというデータを見ていただく、お調べいただくことは可能でしょうか。
そういったことも各ご提案者の方で、整理をしていただくということになります。こちらの方でそういったことを、例えばこういう研究施設をやってくで使ってくださいというようなことをご紹介しているということはありません。
よろしいでしょうか。
そうしますと、具体的にその残存のトリチウムを、100分の1以下、あるいは1000分の1以下にしたというその測定ですね、それについてバックアップがいただけないという状況ですよね。あるいはどこかご紹介いただけるのか、あるいは自らそういう測定器を持ってなきゃいけないのか、その辺はいかがなのでしょうか。
繰り返しになりますが、こちらの方で何かその測定をバックアップするということは想定をしておりません。したがって、その世の中で存在をしているような研究機関や、その指定を受けているような研究施設でですね、実際にそのトリチウム市販されているものを例えば購入されて、その中でその施設の中でですね、例えば一定の設備を使って分離がどれぐらいできるのか、こういったことを実際に実験をされているという事業者さんがいらっしゃるというのは私把握をしておりますので、同様の方法が理屈上はできるのではないかというふうに考えております。
ありがとうございます。それでは、
それではそういう具体的にですね、データを出せる研究所とかっていうのはご紹介いただける可能性はありますか。
特にリスト化をしているということはございません。
すいません、次の方がいると思いますので、それでは次のご質問ある方、挙手をお願いいたします。真ん中から2番目の方。
すいません、大学から来ておりますが、経理 の、 方法でですね、一般管理員がこれに入らないというお話がありましたが、いわゆる大学なんかで外部資金を受けられる場合、間接経費というのがあるんですが、それはこれは入るんでしょうか。
証拠書類として、きちんと整えられるということが前提で言いますと、その前提のもとでこの公募要領に入っている、認められる費目に該当する、作業内容であれば、今回の補助金の対象になります。一般的な、まさに一般管理費という形で、具体的な、使途というものが、明確にならないようなものは補助の対象にはなりません。
よろしいですか。はい、じゃあ左側の。
トリチウムっていうのは今まで全世界的にも事業化されてる会社もないし、どんな経営基盤の大きい会社であろうが、トリチウムを取った除染っていうのはあまり事業として成り立ってる会社はないし、ないのにここでいう損益計算書を出せとか、ね、事業規模がどうのこうのって書いてありますけど、私としてはですね、新規にトリチウムチームっていうのを作って、新しい会社を まあ、今の定款では除染は入ってませんから新しい会社を作って、やりたいと思うんですけど、経営基盤がどうのこうのって書いてあると、経営基盤はどのぐらいの規模があれば経営基盤として認められるか、例えば今回のはまあ80万トンの、まあ、除染のあれですから、今までの CCO 法ですと2000万かけるとだいたい16兆ぐらいですから、我々は16兆のところね、新会社で16円ぐらいしか、1円で会社作れますから16、1600円ぐらいかなと思ってるんですけど、経営基盤という概念でいうとどれを経営基盤というんですか、お答えください。
事務局お願いいたします。
と同様の質問ございましたけれども、経営基盤を判断する今定量的な基準ということは特に設けておりません。でその、申請される補助金の額に応じてですね、それを適切に管理して、まあ、それに従った内容の遂行ができるということがその経営基盤を確認するということですので、その提案の規模に応じた、まあ、あるいはその実施できる規模に応じた提案をしていただくということになると思います。
あとすいません、補足で申し上げますと、今回のその経営基盤とか素塩計算書を出していただきたいというのは、あくまで今回のその検証事業をしていただくに十分かどうかということを判断をさせていただきたいということであります。あくまでその後技術が何か確証、確立されてですね、実際に仮にそういったことをもう少し大規模でやるというときは、また別途今回とまた違う形でその事業者さんの経営的な基盤などは別途見させていただくということになると思うので、少なくとも今回求めているものというのはこの検証事業をやっていただくのに十分かどうかという点であるということでございます。
すいません、
新しい会社を作る場合ですね、また今回の事業内容はだいたい10億ぐらいだと思うんですけど、それに仕事も取れないのに損益、架空の損益計算書を出さなくちゃいけないんですか。
今回、まあ、事業年度1年未満とかですね、まあ、そういった方であれば当然その損益計算書っていうのはお出しいただくのは不可能だということだと思ってます。なのでその場合は当然ながら、例えばその資本金がいくらぐらいなのかとかですね、まあ、その他の事業が例えばもしあればですね、そういった事業がまあどれぐらい その収益を生み出すような事業なのかというようなことが分かるような書類はいずれにせよ提出をしていただく、要はご提案をいただいた事業者の方が、まあ、どういった方々なのかということを見させていただくというのが、まあ、その必要な書類だというふうに考えております。
よろしいでしょうか。はい、それでは次の方。
何度も申し訳ないんですが一般の水質検査っていうのはよくありますよね。公園の水とかそういうものについてはですね、私どもも経験あるんですけども、トリチウムのその何て言いますか、その濃度とかですね、そういうものを一般の水質検査機関でできるんでしょうか。私はちょっと難しいと思うんですが、そのアイデア自体をですね実現に持っていく方法っていうのは必ずしも資本があるとかないとかっていう世界じゃないと思うんですね。だからお互いに協力関係っていうのが非常に重要視されてるんですが、特に大手の企業さんっていうのは独自のオリジナルのやり方っていうものでですね、ある意味で他を排除しているというバックグラウンドがあると思うんですが、いかがお考えでしょうか。具体的にその水質検査ができる機関をオープンにすることはできませんでしょうか。
まずその水質の検査ということについて、まあ、その一般的な水質の検査の経験がある事業者の方がですね、トリチウム その調査ができるかどうかということが、すいません、私はちょっと定かではないので分かりません。ただし、まあ、ご指摘いただいた通り、そのアイデアがあって、それを何らか 実現をするということにおいて、一つの事業者さんでそれが難しいのであれば、まあ、当然ながらその何らかタッグを組んで、ご提案をしていただくということは、この制度上もですね、別に排除されておりませんので、それはもう事業者の方々 の、まあ、お力の中でですね、必要な提携を結んでいただいて、まあ、ご提案をしていただくということかなと思っております。さすがにそこをどういった形で誰と提携をしていただければよいということまで、国ないしその事業事務局の方で、そこをサポートするということはちょっと事業の対象外かなというふうに考えております。
あ、すいません、他の方が手を挙げているのでその隣の方お願いいたします。
ISM の板宮と申します。柴田さんにお尋ねします。先ほどご説明の中でですね、トリチウムタスクフォースにおける議論丸2ということで、これページ番号いくつのかな、7ページのところのご説明の中で、いわゆる分離技術以外の、いろんな項目が出されたことに対して今後、検討実施していくというご説明があったように私は記憶しておるんですが、今後のその、タスクフォースについては一本化をしたわけではなく、こういう評価項目がありますよという、まあ、整理というふうに受け止めてまして、まあ、それはそれでよろしいんですが、今後その、分離技術だけで1年半約10億をかけてそれで技術を評価なさるのか、あるいはこれまで出たそれ以外の、まあ、私どもが出したような知見についてもまた機会を改めて、実施に向けた何らかのその、検証をおやりになるのか、あるいはあれはあれで終わりだよというお考えなのか、そこら辺をぜひお聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございます。トリチウム水タスクフォースにおける議論丸2ということは7ページ1の2の7ページのに関してご質問いただいたと思っております。ここでご示ししているその選択肢については先ほどもご説明をしました通り、それぞれが選択肢がですね実現可能なのかどうかということについてはそれぞれ検討を深めていく必要があると思っております。でその中で同位体の分離ということについては今回のこの事業を通じてですね技術のその分離性能の確認検証であったり、あるいはその将来的に必要になる建設コストやランニングコストがどの程度になるのかということを検証していきたいというふうに思っております。でその他の選択肢について、まあ、同じようなこの公募のような形で検証するのかどうかということはまだ何も決まっていないというか、今後必要があれば当然我々はまた検討して今回と同じような形で公募させていただきますし、これは何かお約束できるようなものはないと思っています。いずれにせよ将来的にはトリチウム水の取り扱いをどうしていくのかということについて決めていくということが必要になってくると思いますので、その中で順次必要な検討は随時深めていくということだというふうに考えています。
1点だけ補足をしますと、他の選択肢の検討もですねこれから行いますけれども、国がこういった実証事業を行うというのは先ほどの説明にもありましたけれども技術的に難易度の高いものとこういうものについて実証やるとこういうことでございますので、その点はご理解いただけると幸いです。
はい、森内ジャガティア from AMEX。
AMEX 日本語ができませんので申し訳ありません。質問ですけれども、この作業の T と C ですけれども、AMEC というのは大きな会社ではありますけれども、例えば18ヶ月といったようなプロジェクト、そして大きな投資というものをして初めて収益が上がるということになりますので、コマーシャルの組織の側はこれに興味を持ったではないかと思うので、そういう意味でちょっと情報をいただくということは可能でしょうか。
日本語で大丈夫ですか。
はい、
大丈夫ですか。おそらく、事業の期間が非常に長いということで、ご質問いただいてたのかなというふうに思います。で当然その なるべくご提案の中で事業の期間は短いに残したことはなくて、あとその費用面のところについては原則的には事業は全部終わってからその内容を見てお支払いをさせていただくということになるかというふうに考えております。でそこは最終的に提案の内容を見させていただいて採択を決定した後にその個々の事業者の方々の状況に合わせて調整をさせていただくということになるかと思っておりますが、回答になってますでしょうか。
My understanding is
私が理解しているだけではプロジェクトが終わらない限りには支払いがないということだったと思ったんですけど、それで合ってますか。
原則においては事業の終了後に内容を確定をして、必要な経費をお支払いさせていただくというのは原則のルールになっています。
OK、
分かりました。もう一点、小さな組織の場合はこれだけのプロジェクトを受けようのが難しいと思います。大きな投資を要しますのでキャッシュフローが問題になると思うので、これ単に意見です。
他ではその前から2番目。
この説明のところに、多分記載してあるんですけれども、実際の実験はですね、第一原発の中で行った方がいいのか、それとも、トリチウム汚染された水をですね、実験する場所に持ち出して、やる場合とかいろいろ書いてあるんですけれども、持ち出す場合に非常に厳しい、いろんなルールがあるんじゃないかなと。いろんな県をずっと通ってですね、そして最後処理したものをじゃあどこにまた戻すのか、いやまた元に戻していいのか、いや自ら処理したものは保管しなければいけないっていうふうなことに持ち出すと、そういうふうなことが起こると思うんですけれども、これは持ち出してやってもいいのか、それとも第一原発の中で実験をした方がいいのかということは、何か定かなルールがあるんでしょうか。
調査お願いします。
はい、ありがとうございます。これはですね、お手元にお配りしている公募要領ですね、資料でいうと3番というもので多分お配りいただいていると思います。こちらの別紙のところを参考に、見ていただければと思います。基本的にここは水はですね、説明にありました通り東京電力からまず提供されるということを前提としております。従いまして、基本的には、サイトの外に水を持ち出していただいて、持ち出してそこで、確認検証の事業をやっていただくということを前提にしております。これはやはりそのサイトの中も相当程度やはりタンクの建設であったり、さまざまなその廃炉汚染水対策の工事を進めているところでありますので、その作業の中においてなかなかその新規にですね、場所を確保するというのは難しいのではなかろうかと、こういうことも検討の中でございまして、最終的にこういった形式で事業を進められないかということで公募をさせていただいているという状況であります。ご指摘のとおり処理した後の水をどうするかということについては、まさにその採択決定後にですね、各事業者の方々と個別に東京電力も交えてですね、協議をさせていただくと、こういうことになるかと思っています。
すみません、同様の質問であればちょっと他の方にお回したいんですけども、いかがですか。
大変恐縮なんですけども、私どもはですね、いわゆる除染という目的でいろいろ考えてるんですけれども、東芝さんのアルプスを経由している間にですね、水の変化っていうものが仮にあるとしたら、残ったトリチウムを除去するっていう 両面においてですね、そのトリチウムだけの場合と、そのアルプス前の汚染水についての両方の小規模実験をしたいという意向があるわけですね。でこれはあの経産省 の, あの管轄になってるんだとは思うんですが、あの他にですね、農水省ですとか環境省、あのこういう関係で独立行政法人がいっぱいありますけども、そういうところでの水質検査っていうのは可能なんでしょうか。それが分からないとしたらですね、全くあの片手打ちのあれですよ、こういう説明会になってると思いますよ。私は農水省も環境省も一緒になって考えるべきだと思いますが、その水質の検査をできないとしたらですね、どこへ持ってったらいいんですか。ありえないですよ、それは。初めてですよ、そういう経験するのは。ましてですね、小さな会社がトライするときにですね、どこに持ってていいかわからない。で各省庁ともですね、これは大変失礼ですけども、例えば物質材料機構さんなんかはですね、文科省の問題以外は一切実験しないですよ。それから農水省については、農研機構さんがありますけども、これもですね、基本的には一般の人間が持ってってですね、協力してくれるかといったらしてくれないですよ。農研機構さんは農水省の問題だけですよ。じゃあその国がやってることに市が従うとかですね、各県が従うという意向ですけども、一体国ってどこなんですか。
申し訳ございません、本事業に関わるご質問からかなり逸脱離れていると思うんですけども、ちょっとその辺はご容赦いただきたいんですが、NHO さんの方でお答えできるならいいんですけども、ちょっと難しいような気がするんですが、
まず、アルプスの処理前処理後の水で、検査をされたいということをおっしゃっていたかと思いますが、トリチウムについてはアルプスの処理前も処理後もですね、数字がまあ変わらない、当然ながら水と同じ挙動を示すというのがトリチウムの一つの、難しい性質でありますので、よってアルプスの処理前の水で何か検査をしていただくということは、トリチウムの取り扱いをどうしていくのかということを検討するという点においてはですね、あまり必要ではないのかなというふうに考えておるところでございます。でこれは我々自身もですね、もう少しそのこういうところで水質の調査がやりうるということについて、もう少し情報提供をしっかりとできれば、それに越したことはないということを、ご指摘の通りかもしれませんが、基本的に皆様の中にその何らか分離をする技術についてのご提案があるのであれば、それをどのような形で実現をしていくのかについてはですね、事業者の方々それぞれでそのデータを取っていただいて、それをご提示いただくということがやはり一番なのではないかというふうに考えておるところでございます。少なくとも先ほども申し上げましたが、いくつかの事業者さんにおかれては市なりですね、自治体の研究施設を実際に使わせていただいて、その中で市販されているトリチウム水を購入し搬入をしてですね、そこに自社の機械を持ち込んで実際に分離がどの程度できるのかということについて実験をされているという事例があるというのは把握をしておりますので、同様の方法が一つ検討の余地があるのではなかろうかと、このように考えてございます。
すみません、ご質問をちょっと挙げらせていただきますので、
ますか？取らないでしょ。
すいません、ちょっとあの質問の、すいません、あのちょっと質問にはならないので、ちょっとご遠慮いただけませんか。
いずれにしましてもですね、このトリチウムの問題というのは非常にこれから難しい課題と、対応しなければならない課題ということで、国内外のですね、英知の活用し、またこれからいろんな皆様のご提案を踏まえて対応しようとしているところでございますの で、その中で、国がこの実証事業を行う上でですね、どこまで何を提供していくのかということについてはですね、それはそれぞれ判断をさせていただいているということでございまして、今の検査の問題というのはそれなりに独自でやられているところもあるという現状に鑑みてですね、それはある程度その事業者の方でですね、対応できるのではないかという判断で申し上げているものでございます。公募しておりますので、等しく皆様に情報提供するというのが基本でございます。
はい、すいません、それでは前の方お願いいたします。
基本的にはアルプス処理後のですね、処理水を、それぞれの事業者の実験場に持ち込んで、このトリチウムの100分の1にできるかどうかの実証をしてくださいというのが趣旨ですよね。で、事業者の方からですね、考えますと、基本的にはこの汚染水の問題は非常に効果的な問題なんで、なんとかご協力しようと思うんですけれども、まず引っかかるのはですね、アルプス処理後の汚染水をですね、福島第一原発からですね、他の自治体に持ち出すというところでですね、実はもうそこで引っかかってですね、動かなくなるという危険性があります。それから2番目はですね、じゃあその実証プラントをですね、作ると。というところでもですね、地方自治体の許認可をいただかなければいけませんので、私どもの経験から言うとですね、結構なプラントを作るその許認可をですね、自治体等から取るだけでもですね、相当の時間がかかると。というその問題がある中でですね、1年半の期間でですね、成果を出せと。で、要望されている量がですね、かなり大量の、要するに1日400トンの処理をちゃんと確実にやれようと。というそのご指示があってですね、で、それを実際にやるそのプラントの規模をですね、どの程度になるのかということをきちっと面積も高さもですね、全部ある程度その出しなさいということですから、ある程度のですね、模型ではないですね、例えば20分の1か100分の1か分かりませんけれども、その実証機器のですね、ミニモデルを作成しなきゃいけないわけですよ。で、ミニモデルを作ってなおかつですね、その1年半以内にですね、実際にその処理能力があることを実証しなさいというのは、 この言ってるその課題がですね、ちょっと皆さんも言ってますようにですね、無理があるんじゃないですか。
ご質問ありがとうございます。自治体との関係も含めてですね、汚染水をどうやってですね、実験所に持っていくのかということについては、いろんな課題があるという具合には認識をしております。で、実際にこの公募要項の中にも書かせていただいておりますけれども、福島第一発電所内からの持ち出しに、必要な手続きについてはですね、これ事務局の方でも支援をするということを考えておりますし、実際にこれ具体的にどうしていくのかというのは、仮にその採択をされた後ですね、関係者で個別に相談をしていくということも考えておりますので、我々としてもできる限りのですね、サポートはしていきたいというふうに思っております。
プラントの建設、許認可のお話あったと思います。で、400リューベーパー、1日あたり400リューベー以上を処理するというのは、あくまで今後の将来的な技術を拡大をしたとき、基礎となる技術を拡大をしたときに、その程度の処理ができることを確認したいということであって、この事業の期間中にですね、400リューベー、1日あたり400リューベー以上を処理せよということではないということなんですね。はいはい。
ミニプラントをもう一度お願いします。今のおっしゃったのは当然分かってるんですけれども、例えば400リューベーあたりですね、1日あたりの処理能力ができるかどうかの実証実験をする場合はですね、やっぱり10分の1ぐらいのプラントを作ってですね、やらないとその機能保証等はですね、少なくともできない危険性があるんですよね。で、その仮にですね、10分の1のプラントを作るにしてもですね、これは自治体の許認可が必要なわけですよ。で、まして今一番注目されているところですから、そんなのをですね、我が自治体で作るのかと言っただけでですね、これはもう紛糾するのはもう間違いない。私どもの経験から言ってもですね、間違いない事故になりますから、先ほどいろんな、例えばその福島原発からですね、アルプス処理後の水を出すことについてですね、事務局が協力しますよというふうにおっしゃってくれてますけれども、協力していただいてもですね、自治体がこんなのとんでもないと。で、ましてその住民がですね、座り込みを始めたらですね、全く動かなくなるというのが現実的な判断だというふうにも思いますけれども、いかがでしょうか。
それはまさに、実際に採択をして採択を決定させていただいた事業者の、方の置かれている環境次第かと思います。で、当然ながらその必要なことは当然我々としても最大限やっていきますということでありますから、当然ですね、ご指摘いただいているようなことも起こりうることを前提にしています。したがって通常の汚染水対策の事業、これ以外の4分野については来年の3月31日までという事業期間を設定しているのに対してですね、この事業はもうさらに1年延長しているということの理由はですね、そういったことも当然視野に入れて、長くいろんな形で調整が必要だということを前提に長い期間の設定をさせていただいているというところであります。
最後にしていただければと思います。
ですね、ちょっと先に私の方からですけども、あくまで今回のこの公募要領上で、そのどれぐらいの規模の処理ができる設備を作ってくださいということを明示していないのは、まさにご質問いただいた通りでして、実際にそのある提案者さんはですね、400リューベを1日あたり処理しようと思うと、その性能保証のためには、1日あたり5リューベ処理できる機械を作れば良いという判断をすれば、5リューベのものを作っていただければいいですし、お話しいただいたように10分の1 のものを作らないとダメだという判断があれば、当然そのサイズを作っていただくということで、あくまでそれは任意のサイズを作っていただくことがこの事業の一つの趣旨ということになっています。
ですね、冷静に申し上げるとですね、処理タンクを作るとかですね、海水の汚染をですね防ぐとかいう話は現地でやる問題ですから、比較的その対応を企業としてはですね対応しやすいんですよ。だけど新たなですね、そのアルプス処理後のですね排水を持ち込んでですね、でそれを基本的にですね、まあ、1日その400リューベできるようなことを機能保証するですね実証プラントを稼働させてですねやるということはですね、これは地域との関連で非常に難しいということとですね、基本的には商法をなかなか普段慣れないことで難しいと思うんですけども、企業にはそれぞれですね定款がありまして、要するに放射能汚染水のですね、除染をやりますというようなですね定款で定めたようなですね企業なんていうのは基本的にはないんですよ。そこをですねかなり無理をしていろんな形でですね国に協力してやろうということで皆さん集まってるわけですから、なんかかなりその紋切り帳な方でですね言い切るのではなくて、皆さんがご指摘するようにですね、できるだけ我々も協力しようということでですね今日来てるわけですから、そちらの方もですね相当みんなが力を合わせないとこの問題解決しないわけですから、垂れ流し状況は続いてるわけですから、だからどうしたらいいのかという姿勢にですね転じてやらないとですね、私は基本的にはなかなかですね難しいというふうに思います。以上です。
すみません、今に対しての答えはいいですか。
はい、ありがとうございます。ちょっと私のこれまでの回答の仕方があまりちょっといい印象を与えてなかったということは深く反省をいたします。決して何かその我々として突き放してですねやってくださいというわけではもちろんなくて、当然ながらこの事業をやるにあたっては規制制度を正しくクリアできるかという問題もそうですし、ご指摘いただいた通り、その運搬をするにあたっては当然通る自治体すべてのですね、了承を取っていただかなきゃいけないという、そういうことは当然認識をしております。すべてをですね当然ながら採択をされたんで、じゃああなた事業者の方が全部やってくださいなんていうことを申し上げているつもりもなくてですね、そこはまさに実際に事業を進めていく上で必要なことは最大限やっていくということには、もちろんその通り考えておりますし、ただ今現時点でですね何がどこまで必要になるかっていうところは当然これから採択される事業者の方を交えてそういったことも含めてちゃんと議論はしていきたいというふうに思ってますので、その点だけちょっとすみません誤解を与えるような回答をしてしまっていたらお詫び申し上げます。
重ねてすみません、今の私の右側の方の協力の気持ちということをおっしゃっておられましたので、これは大事にしていただきたいし、私が関わっている会社の方であればテストプラントは例えば数十万円で済みますと、あるいはそれに使うもう一つの会社の方の素材といいますか、それであってもこれは大した金ではありませんというような金額でも、テストできるならばそれでダメならダメでこちらも全くいいんだが、まだ可能性を持っている可能性があるものだったらば、そういうものをいくつか機材の提供資材の提供を受けながら大きな金額にならない限りにおいては試すということもご検討いただいた方がいいのではないかなと思います。というのは昨年の82各種でしたか、これで一発で今の多分企業が受けたわけですが、その結果どうだったか、莫大なお金と時間とこうやって費やしながらのトラブルが相変わらずあるわけですから、いくつかの可能性があるもので、例えば100万200万300万円の範囲内で協力する会社もお金を出す、国の方もそれを一緒にじゃあ被るかと いうぐらいの気持ちでいくつかの選択肢を実際に潰して試してみたらいいと思います。いや、それをやる必要がない。去年の技術提案で100分の1以上できるといった会社がありますと言われるならば、こういう機会はそういう提案をした会社に絞っておやりになったらいいと思います。今日私は今日安い金額であるならばテストプラントは提供できる覚悟は持っております。出走代もそうです。それから県の研究所、私は福島県の出身で後輩がある県の研究所の所長をやっていて、そこに分析装置はあるんですが、ゲルマニウム関係、そこでやってくれと言ったら、これはやっぱりダメですな、民間でしょと言われております。県のためになるだろうと言ってもダメ。東北大学に頼んでみたんです。5月19日の締め切り公募に間に合わせるために学内ではできないと言われておりました。以上です。
ありがとうございます。いろんな対策、これから引き続きやっていかなきゃいけないという中で、その技術の可能性を検証する方法さまざまあると思っています。今回こういう形で公募させていただいてますし、ご指摘いただいたことも含めてですね、引き続きその対策をどういった形で検証していくのが最もその汚染水対策のためになるかということをですね、ちょっと真摯に考えてやっていきたいというふうに思ってます。で、今回のその公募に関しては、もちろんその昨年のアイリットが行いました技術提案182件頂戴をしたわけでありますけれども、当然あくまで昨年行ったのはどういった情報をお持ちですかということを国内外に広く問うて情報を頂戴をしたということであります。で、今回の公募は、そういったことを、あくまで踏まえて、改めて、オープンな形でやらせていただいているということでありますので、昨年、技術情報を提供していただいた方に限定をするという方法はもちろんありえるとは思いますが、我々としてはその時になかなか手を挙げていただかなかった方、しかし可能性があるかもしれない方のことも考えて、今回はちょっとオープンの形でやらせていただいたと、こういうものでございます。
すみません、ありがとうございました。実は時間が来てしまいました。申し訳ございません。まだご質問ある方多数おられると思いますが、冒頭にも申しました通り、メールアドレスの方にですね、質問をお受けするところを作っておりますので、ぜひそちらの方に、これからそうですね、提案を考えられていく中でご質問あると思いますので、ぜひそちらの方にお寄せいただければと思います。今日はどうも本当に長い間ありがとうございました。お手元のレシーバーはですね、そのまま机の椅子の上に置いていただければと思いますので、よろしくお願いします。あと閉館4時になっておりますので、よろしくお願いいたします。